付録1723ページ新刊の書としての聖書と翻訳。聖書は新刊インスピレーションの書と言われます。平たく言えば聖書は神からのメッセージだということです。しかしだからといって聖書と銘打ってありさえすればどういう翻訳でもそこに神からのメッセージを読み取れるということではありません。厳密に新刊の書と呼べるのは原点のみです。どこまで原点が忠実に翻訳されているかが問われるのです。聖書の原点といっても実際執筆されたのは新約聖書でほぼ2000年前、旧約聖書では2400年以上も前に遡ります。今日私たちが見ることのできるものはすべて写本、手で書き写したものです。しかもその数は膨大で、それぞれに写し違いや読み違いなどさまざまな異読が含まれており、大元の原稿はどうなっていたかを判別するのは簡単ではありません。それを確定ないしは推定するために写本学者たちによる気の遠くなるような研究があるわけです。写本学と言います。古い写本といえども、大元の原稿を忠実に筆写しているかが問われるからです。写本研究のとりあえずの成果としてまとめられたものが、聖書協会、ユナイテッド・バイブル・ソサエティーズによって出版されており、これを私たちは普通、原点と呼んでいます。これが世界各地で聖書翻訳に際しての定本として用いられているわけです。この定本も絶えず更新される研究成果を取り入れるべく改訂が重ねられています。定本、原点であっても新刊が認められるのは大元の原稿を忠実に伝えている限りにおいてだからです。したがって少なくとも定本が改訂されるたびに、すべての翻訳聖書の見直しが求められるはずです。良い翻訳かどうかは、単語一つ一つを正確に訳し出しているかというようなことよりも、原著者が語っているその意味、言わんとすることを忠実に訳出しているかどうかで判断します。例えば、心の貧しい人は幸いであるという訳文は、原文のすべての単語を訳し出しており、しかも余計な言葉を付け加えたりしていないということで、それなりに正確な翻訳だと言えるでしょう。しかし、良い翻訳とは言えません。原著者は心の豊かさとは逆の心の貧しさについて語るつもりはなく、ましてそれがみんなの憧れるべき幸いだという気はさらさらないからです。前後の文脈から、またイエスが身をもって示された生き様からも、このことは明らかです。ですから、この訳文に関しては、新刊を認めることはできず、したがって心の貧しさを幸いとみなすことは、神からのメッセージとは言えないということです。付録2、翻訳と表現。解釈の加わらない翻訳というものはありません。翻訳はすべて翻訳者の原文解釈に基づくものだからです。言葉はその一つ一つに思想の広がりを持っています。意味の幅と言ってもいいでしょう。翻訳者はその中からどれかを選んで表現します。そこに解釈が入り込むわけです。翻訳するには言うまでもなく、言語に関する言語学的な素養と、その時代の文化が持つ価値観を知ることが不可欠です。それが言葉一つ一つの持つ意味の幅を知らしめるわけですが、その中からどれを選ぶかは、翻訳者が原著者自身の思いを、とりわけその視点、視座をどこまで共有できているかにかかってきます。聖書の翻訳の場合は、それに加えて聖書が新刊、 神からのインスピレーションの書であるということも大事な要素です。つまり神の視点、視座をどれくらい共有できるかということです。ここに神様ってどういう方かという、その理解の仕方、神学が大きく左右します。ほとんどの聖書翻訳は、これまで教会内で主流を成してきた神学を前提に翻訳がなされてきました。天の高みに玉座を据えておられる栄光の神、その高みから天地を見下ろされる神、その神が謙遜に低く下って被造物である人間となって人類を救済してくださるというものです。だからキリスト教的な所得、愛とか憐れみ、和解とか平和、そして正義すらも全て減り下り、上から下に降り立つことを前提に理解され、謙遜こそが所得の要と称賛されるのが普通になってしまいました。このような神学が聖書の翻訳解釈にも影響を与え、イエスの生い立ちの描写にも投影されているわけです。このような神学は明らかに中流以上の生活レベルを維持する学者や宗教社団に視座を置いたものであり、それなりに一つの神理解、神学の体裁は取っていますが、時代とともにその矛盾が現れてきています。もともと底辺に立たされている多くの人々にとって、イエスが模範を示したという上から下に降り立つ減り下りを軸とした所得の実践とは一体何か、これ以上下に減り下る余地のない者たちはゆとりある人々の所得の実践のための材料でしかないのか、キリストの模範は中流以上の人々のためのものと開き直るのか、こうした矛盾をもはや抑えきれなくなって神学そのものの見直しを要求する動きが出てきているのです。解放の神学が生まれ、民衆の神学が生まれ、痛みの神学とか下からの神学、女性の神学や警官の神学というような視点を新たにした神学が試みられています。イエス・キリストの誕生物語を素直に読む限り、マリアもヨセフもユダヤ社会においては汚れた罪人として差別されたカップルであったことは間違いなく、マリアから生まれたイエスも当然のことながら罪の子とみなされたはずです。したがって長じてつける職業も限られており、養父ヨセフとともに確かに当時専業の一つであった石切り大工ではなかったになるしかなかったのです。ファリサイ派の人たちが言う通り、イエスはその生い立ちからして修税人や罪人の仲間であったことを見過ごしてはなりません。つまりイエス自身は一度も上に立つ機会はなく、したがって上から下に減り下る模範を示す機会もなかったのです。誕生の時から底辺に立つしかない一番小さくされたものの一人でした。聖書が告げるのは、このイエスが神の言葉であったということです。すなわち人の目に見えない神を人がわかるように表した方でした。このイエスを通してしか私たちは神を知ることはできないのです。いまだかつて神を見た人はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を明らかに示したのである。ヨハネ1章18。それなら父である神ご自身、本来底辺に立たれる方ではなかったのかという素朴な問いが生じるのは当然です。イエスの生涯には、死に際して十字架に高く上げられた時以外、高みに立つ場面は一度もありませんでした。もし父である神が人の目には見えないところで上から下に減り下る方であったなら、神の言葉であるイエスは身分高い誕生とエリートとしての幼年、青年時代を過ごした後に、英雄的な減り下りをもって貧しい人々の間に身を投じるというシナリオの方が説得力はあったはずです。 実際教会内ではイエスをこのパターンに限りなく近く引き寄せてイメージしようとし、そのような生き方をした人たちを称賛する傾向があります。しかし聖書が描き出すイエスにはそのようなイメージはありません。この問いを踏まえて聖書、旧約、新約を読み直してみると大変なことに気づかされます。なるほど、神は他に並ぶものがない最高の方には違いありませんが、その働きの場はなんと一番低いところ、塵とゴミがたまるような底辺や隅っこであったということが嫌おうなく見えてくるのです。私たちの神に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、低みに立って天と地をご覧になる。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものをゴミの中から高く上げる。詩編113篇5から7。またイスラエルの民の歴史の中で初めて神がご自身を掲示された逃亡者モーセとの出会いの場面、あの燃える茨のところで神が語った言葉の中にも、神の視点視座が底辺に立たされた弱小の民の中に置かれていたことが示されていました。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。私はこの民を救いに行く。出エジプト記3章7から8。苦しむ民の中に神がいて、神ご自身その痛みを共有していたことを示唆する言い方です。そして実際神は他のどの民よりも貧弱であった一つの民イスラエルと共に荒野を旅されたことが民数記に記されています。神の座が高いという言い方は、他に並ぶものがない尊厳の崇高さを言い表すものであり、神の居場所のことを言っているわけではありません。詩編に歌われるように、神の居場所は天と表現されますが、それは天の高みから黄泉、地下にあると信じられていたの底まで、海の彼方から彼方まで、すべてを包み込む無限の領域です。主は前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いておられる。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。詩編139篇5から8。このようにすべてを包み込んでおられる神ですから、上から下に下るというイメージは当てはまりません。ただはっきりしているのは、その働きの場、人々の救いと解放の技を行われる神の仕事場が、なぜか地の低いところ、世の一番小さくされた人々、抑圧された貧しい人たちのところと決めておられるということです。イエスが神の言葉として底辺に立ち続けたのは、まさにこの神の働きのすべてを言い表すためであったと納得できるでしょう。ですから聖書が明かす神の国の福音の一番大事なことは、上から下へのへりくだりを奨励することではなく、現に一番下に立たされている人たちを通して救いと解放がもたらされるということを受け入れることです。世の底辺、もしくは隅っこに追いやられている人たち、一番小さくされている人たちと共にこそ神が働いておられるということを皆が認めるようになることであり、したがって神の国はまず第一にその人たちのものであることを知り、他のすべての人たちも一番小さくされた人たちと連帯することによって救いと解放を得ることができると信じることです。この視点に立って聖書を翻訳し、同じ視点に立って聖書を読むことができたら、私たちが日々何を目指してどのように生きるべきかも、おのずとはっきりしてくるに違いありません。